鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。皆様こんばんは。お元気でいらっしゃいますか。鈴木よしこです。地球は競馬で回ってる。この番組では週末の重賞レースの展望や競馬界のさまざまな情報をたっぷりお届けしてまいります。最後までよろしくお付き合いください。今日ご一緒してくださるのは大関俊アナウンサーです。
こんばんは、大関です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。大関さんはね、先日の香港クイーンエリザベス2世カップの実況を担当されましたが、なんと海外の競馬場でなく海外にいらしたのが初めてなんですって。
そうなんですよ。人生34歳にして初めて海外に行ったのがあの香港と。
今まで海外に行こうとは思われなかったんですか。
行きたいっていう気持ちがないわけじゃなかったんですけど、タイミングを逸していたといいますか、まずパスポートを取るところから始まって、国際線ってどうやって乗るのというところから始まる。
いや、パスポートも作ってらっしゃらなかった。それまで。
そうなんですよ。
そうですか。それでじゃ羽田空港、
はい、
国際線
無事に出国審査を通るところから始まってというところからでしたけれどもね。
皆さんこう見よう見まねで、こうすんのかすんのかっていう感じでした。
一緒にグリーンチャンネルのスタッフの方が同じ飛行機で行くことになったので、もう何から何までお世話になってしまいまして、
競馬場いかがでしたか。
シャティンもハッピーバレーも行くことができたんですけれども、この開催をやっているハッピーバレー競馬場に行けたっていうのが良かったですね。
そうですね。
全てがもう経験になったというところで、シャティンのあの場で実況できたっていうのは財産になりましたし、やっぱりもう一回あのシャティンに行って実況したいなっていう気持ちに帰りの飛行機の中でなってましたね。
いやいやいや、凱旋門とかいろいろありますよ。
いやいやいやいや、まずは海外慣れしないとそこからですね。
でもね、いい経験になってよかったでしたよね。でも海外といえば英国三冠競争の初戦2000ギニーを先日、日本生まれのディープインパクト3区サクソンウォリアーが返しをいたしました。
強かったです ね。サクソンウォリアー、この後イギリスダービーに今後ライアンムーア騎手とのコンビで挑む予定なんだそうですが、ブックメーカーでは現在単勝2倍前後、圧倒的一番人気だそうです。
もうそんな日本サンバがね、本当に競馬発祥の地イギリスのクラシックダービーの、ね、本命になってるかと思うと、本当になんかこう新しい時代の幕が開いたというかね、やはりその2000ギニー勝ったというところでも新たな1ページが開かれたなっていう感じがして、こう胸が熱くなる瞬間でした。さらにアメリカのチャーチルダウンズでも芝の G1 でハーツクライ産駒の日本生まれのね、吉田という馬が、勝ちましたので、この日はね、もう5月5日、もう日本時間だと5月6日、もうこれは本当にもう歴史的な日になったと思って、ただただ感動いたしました。さらに8日に行われたフランスダービーの前哨戦グレフィール賞もスタディオブマンというディープインパクト3区が制してフランスダービーの有力候補に名乗りを上げましたので、もしかしたらディープインパクト3区が2018年の日英仏のダービー馬にという、これまたなんか夢のようなことが起こるかもしれませんね。
そんな偉業達成した種牡馬今までいたかなと思いますけれどもね。
だけど今年じゃなかったとしても、これから先本当にあり得ることになってきたということも、なんだかね、本当にこう覚醒の感があって、本当になんか感動的なことですね。
そうですね、
そのような日が来ることを期待したいと思います。鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。この番組は JRA 日本中央競馬会の提供でお送りします。鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。5月の重賞思い出のレースということで、今週は5月に行われる重賞レースの中から思い出のレース、私は特に印象に残るレースをご紹介させていただきます。
G1 シーズン真っ只中の今月、はい、もうオークスに日本ダービーなどなど、ビッグレース目白押しですね。
いやもう本当東京競馬場でもね5週連続 G1 ということですし、やっぱりこうね若葉が燃える季節に私たちのね心も躍るというそういう月間ですよね。
そうですね、一番こう競馬を見るにはこう爽やかで楽しめるシーズンと言ったらいいんでしょうか、うん、そんな中よしこさんが特に思い出に残っている、はい、どのレースでしょうか。まずは、
はい、やっぱり5月王道のレースをね今日は振り返ってみたいと思いますので、まずは牝馬のレースオークスからいきたいと思いますが、1991年の優秀牝馬お聞きいただきましょう。
イソノルーブル完全と先頭です。1馬身半のリード、そして2番手にはイーデスパーク、そのインコースにはベルベットハニーが差がついていきました。その2馬身後ろには今じりじりとメジロロベルタが接近しております。メジロロベルタが今第3コーナーこれから下りにかかるところで今じりじりと接近していきました。その大外からはツインボイスが上がっていった。ツインボイスが今 外から今4番手ぐらいにまで上がっていこうという構え。連れましてもう1頭スカーレットブーケも上がっていきました。スカーレットブーケ、そしてその直後からはレイフォーロードも仕掛けていきます。800をすでに切りまして3、4コーナーの中間を過ぎました。相変わらずイソノルーブルが先頭です。イソノルーブル4分の3ぐらいリード、そしてじりじりとイーデスパークが迫ってきた。イーデスパーク、スカーレットブーケ、スカーレットブーケ、さらにオーストレイホーロードは大外の3番手ぐらい。第4コーナーのカーブ、いよいよ勝負どころの直線に入りました。イソノルーブルラストスパートに入りました。そしてオーストから懸命にイーデスパークも接近してまいりました。イーデスパークが来た。そしてさらにスカーレットブーケ、スカーレットブーケ坂を上り切りました。その間からはじりじりツインボイス、ツインボイスが間から抜け出してこようとしている。どうやら磯のルーブルを捕まえにかかった。あと 200m、 磯のルーブル、しかし粘るぞ、磯のルーブルに粘るぞ。そしてツインボイスが来た。大外からシスター東証、シスター東証3番手、そして2番手と一気に上がってきた。磯のルーブルに迫った。2頭並んで合輪、磯のルーブル逃げ切りだったか、シスター東証がこれを捉えたか、微妙な体勢になりました。
長島啓司アナウンサーの実況でお聞きいただきましたが、91年の磯のルーブルと、そしてシスター東証のもう本当に並んだところがゴールというこのオークスだったんですけれども、桜花賞を勝ったのはあのシスター東証だったんですが、その桜花賞で磯のルーブルは一番人気にね、それまでもう5連勝だったんですよね。でね、あの競りで500万円で JRA に買われまして、そして抽選馬になったんですよね。それなのに無敗でもう5連勝でということだったので、もうみんながこうシンデレラストーリーっていうのを描いていたわけですよね、うん、ところが桜花賞で、まあ、ちょっと気象が激しかったので、まあ、落鉄、ゲートインの前でね、直前に落鉄してしまって、もう打ち返させないわけですよ。もう気持ちも高ぶっちゃってるから。だから結局右前足だけ停鉄を打てないまま裸足で走ったということで5着に敗れましたよね。またハイペースにもなりましたし、それでもう本当にこう靴を忘れたシンデレラとかね、裸足のシンデレラなんていうふうに言われたんですから、はい、まあ、リベンジがかかってたこのオークスで、もう今回はもう本当に、しかも今度また20番枠とね大外枠になって、それなのにそこからもう自分のペースで逃げることができて、やっぱり気性が荒いので逃がしても誰もう多分ゴールまで持たないだろうっていうライバル陣営の気持ちもあったかもしれないんですけれども、そういうのがまただから良かったのかもしれないんですね。自分のペースで逃げることができて、だけど最後もうなんか疲れ出したところにシスター東証が外から飛んできたんですが、花さ、まあ、シンデレラストーリーが完結するということになったわけで、まあ、もうどっちもどっちも、もうどっちも勝ったって言っていいんじゃないかと思うんですけども、20番の大外枠、もう今18頭しか出ないから20番ってわけないですから、その20番枠で勝った唯一のオークス馬と、大外から勝ったっていうのはね、それまでもいなかったということですので、そういう歴史もあるんですけれども、あの写真判定もドキドキいたしましたよね、という本当に忘れられない。そして松永美京騎手も G1 初制覇ということで、アイドルホースト、アイドルジョッキーということで、
牝馬の美京さんのこの始まりみたいなレースでしたね。
お菓子も悔しい思いされたので、そういうとてもいいレースだったになったなというふうに思います。で、今孫のですね、現役3歳の牝馬、その名もシンデレラ、
うまい
ですね初勝利を目指して頑張っているということなので、こちらも応援していきたいと思います。
はい、まずはオークスに関して伺いました、はい、この時は磯のルーブルが勝ってシスター東証が2着、うん、3着ツインボイス、4着ノーザンドライバー、5着スカーレットブーケ、
はい、もう大変ね、メンバーも良かったオークスでしたね。
はい、5月に行われる重賞レース リスターの皆さんからも、思い出のレースいただいてるんですね、はい、これご紹介しましょう。お便り1通、ワールドエースさんです、
はい、
思い出のオークスといえば1995年の第56回ダンスパートナーが勝った時です。
はい、
桜花賞2着で雪辱を果たしたレース、うん、またもやサンデーサイレンスの初年度3区、滝豊樹氏もこの当時20代で絶好調でしたねと。
はい、そうですね、懐かしいですね。
それから思い出の日本ダービーに関しても、1995年同じ年第62回田安剛の勝った時、
はい、
サンデーサイレンスの初年度3区の初めての日本ダービーで田安剛が追い込んで勝って、ジェニュインが2着、サンデーサイレンス3区のワンツーと、ブライアンズタイム3区との当時の争いもすごかったなという記憶がありますね。
本当でしたね。でも本当にサンデーサイレンスってすごいんだな、初年度3区からこんな活躍を見せるんだということで、みんなびっくりしましたよね。
そうですね、はい、もうちょっと後になると、あのトニービンの子供のエアグルーヴが出てきたりというところだったんですね。
ね、どうもありがとうございました。
ありがとうございます。さあ、よしこさん、はい、もう一つ思い出のレースを紹介していただけますか。
はい、それではですね、今度はダービーということでこのレースをご紹介させていただきましょう。2007年といえばこのダービーです。
3コーナー回っていって残り 1000m 切りました。淡々とした流れですが、浅草キングス先頭、リードが1馬身半、2番手にはサンゼッペリン、残り800を切りました。依然サンゼッペリン2番手、3番手1馬身半差でフラテアード、あとは3馬身差ができてビクトリーは4番手、その直後に最地方が外から上がってくる、内から1番タスカータソルテ、残り600って4コーナーカーブ、外からフィニッシュテールが差を詰めて4コーナーカーブ、その直後にアドマイヤオーラ、直線コースに向かって浅草キングスわずかに先頭ですが、さあ早くもサンゼッペリンがかわしに出る、残り400切りました。あとは3馬身後方、追い込んでくるビクトリー、ビクトリー、あるいはウォッカが中から追い込んで、ウォッカ今3番手、3番手から前の2頭に迫ってくる、ようやく外から追い込んでくる最地方、そしてアドマイヤオーラ一気に突っ込むが、ウォッカが先頭だ、ウォッカ先頭、2番手ドリームジャーニーも外からそう詰めてくる、浅草キングス2番手で粘りそうだ、なんと牝馬のウォッカ先頭ゴール。半世紀以上の空白を埋めて、ついに牝馬がダービーを制しました。
佐藤泉アナウンサーの実況でお聞きいただきました。なんと64年ぶりの牝馬によるダービー制覇の歴史的な瞬間を改めて皆様にお聞きいただきました。いやだけど18頭の中で一番男らしかったのがパドックで、一番堂々と歩いていたのがバッコレバターを光らせていたウォッカだったんですね。あの威厳ある姿に他の17頭の男たちがなんとなくシュンってして見えたのは私だけではなかったと思うんですけれども、あのシージョッキーは牝馬だと思わないで乗ったということが勝因だったんじゃないかっていうのと、あと住井勝彦調教師に伺ったら、あのオークスに登録しなかったということが一番の勝因で、やはりあのオークスに登録してたらオークス使ってかかもしれないので、そこが一番自分たちが正しかったというかね。でもそういうふうにおっしゃっていた、その陣営のウォッカを信頼しての潔い決断、ダービーに行くという、それがね、やはりあのワクワクする方を選んだということでしたけれども、素晴らしいシーンを日本の競馬史に残してくれたということになりましたよね。
そうでしたね。
大関さんはどんなダービーが記憶に残ってらっしゃいますか。
やっぱりこのウォッカのダービーなんですよね。入社1年目で、初めてその会社に入ってから勤務で競馬場に行って見たダービーが、ウォッカだった。
わあ、じゃあ佐藤泉アナウンサーが実況されてる後ろにいらしたわけね。
そう、すぐそばにいて、ただにわかに信じられなかったんですね。もう牝馬のウォッカが男馬をぐんぐん突き放していくって、すごいものを見ちゃったっていう気がしましたね。
ちょっと毎日文字にね抜け出してから走りましたもんね。三馬身差。いいもの見ましたね、初めて。
その時に馬券はビクトリーの単服持ってたんですけど、いやもうそんなことが全く記憶から飛んでしまうぐらいいいもの見たなっていう気になりましたね。
そうですね、お父さんのタイノギムレットも制したので、父と娘でダービーを制するっていうのは多分外国でもそうないことじゃないかなって思う。それぐらい素晴らしいものだったと思いますので、いつかウォッカの子供からねまたダービーは誕生してくれるといいですね。
この前谷のフランケルがだから京都新聞杯でチャンスあったけど、
なんかビリになっちゃったのよ。残念だったよ。また頑張ってほしいですね。
まだ次の世代でまた頑張ってほしいですけれどもね、はい、ウォッカが勝って2着浅草キングス、 というところでしたけどね。
そうでしたね。ではここで曲を一曲お届けするのですけれども、
はい、
今日そのウォッカの2007年ではなくて、先ほど磯のルーブルをご紹介した1991年の流行歌って長いですね流行っていた曲をねお届けしたいと思います。井上陽水さんで少年時代、お聴きください。鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。ここからは週末に行われる重賞を展望していきましょう。
今週は土曜日に東京競馬場で京王杯スプリングカップ、京都ではジャンプの重賞です、京都ハイジャンプ、日曜日には東京で G1 ビクトリアマイルが行われます、はい、まずは日曜日に東京で行われます牝馬による芝のマイルの G1 ビクトリアマイルを展望していきましょう。今年も18頭です、
はい、
注目メンバー、目下重賞3連勝中の2番のミスパンテール、それから復活を期すと言ったらいいんでしょうかね、9番のソウルスターリング、隣にいる10番去年の NHK マイルカップを勝ったアエロリット、その隣の11番に連覇を目指すアドマイヤリード、そして16番に悲願の G1 タイトルを目指すリスグラッシュ、こういった注目馬が並んでいます、
はい、
とにかくデータ的には人気薄が来る G1 と言ったらいいんでしょうかね。去年は11番人気のデンコアンジュが2着、
はい、
3年前に18番人気のミナレットが3着で3連単2000万超え、2010年には11番人気の西野ブルームーンが3着といったところで、
はい、
この中で西野ブルームーンが前回中山牝馬ステークスを勝っていた馬、デンコアンジュとミナレット、前走福島牝馬ステークスで差のない競馬をしていた、
はい、
つまり好調な馬で人気がないんだったらこれは注意が必要だねということですね。
なるほどね。
年齢的には4歳馬が過去10年で6勝、
はい、
5歳と6歳が、5歳2勝、6歳1勝、7歳以上で勝ったのが1頭、ストレートがあるということになってますね。
それでやっぱり4歳馬で今好調な馬がいいってこと？
そうですね、
そうですね、
前回は重賞だったという馬がほとんどで、はい、阪神牝馬ステークスか福島牝馬ステークスというところが多いですね。福島牝馬ステークスは勝ち馬は出てないんですが、人気がない馬が結構馬券になっているんですね、2着できた天候アンジュ、ミナレット、マイネイサベル、ブラボーデージーがなんかこのタイプに当たりますけれどもね。
でもそうするとね、4歳馬では結構ね、有力馬が当てはまりそうな感じがね、いたしますね。
はい。
はい、ただ、まあ、穴場の馬も隠れてるっていうことで、それを見つけなくちゃいけないっていうことでしょうか。
うん、難しい G1 でしょうけれどもね。
すごい悩みますよ。どんどん点数増えちゃうんですから、気になりすぎて。でも、牝馬好きとしてはやっぱりね、本当に当てたいレースなんです。4歳以上の牝馬による G1 はこれしかないんです。
あ、そうか。そうなんですよ。エリザベス女王杯は3歳以上になるから。
はい。だからね、陣営もほらここならってもみんな目標絞ってきてるし、難しいですよね。
さあ、よしこさん、
はい、
どの馬にしましょうか。まずは
そうなんですよ。でも私やはり今回は悲願の G1 制覇達成ということで、リスグラシューを応援したいと思いますね。はい、あとこの馬やはり G1 2着3回っていうのがねありますしね、悲願なんですけど、やはり前々走で東京新聞杯をボバの一戦級を破って勝ちましたでしょ。しかも同じ舞台で、コバの男の一戦級と戦って勝った、重賞を勝ったという馬はこの馬1頭なんです。ですから、そのやはり今年はハーツクライのね3区で、今年からこう急上昇というふうに考えると、やはりさあ歯がゆさよさようならということで、G1 制覇を応援したいと思います。はい。で、このリスグラシューから、いや、でもこのままもう一回、なんか G1 をというレッツゴードンキ。
はい。はい、前回も惜しかった。
惜しかったですね。でも好調といえばミスパンテール。そしてソウルスターリング、ここで終わったなんて言わせない。そしてアエロリット、ね、やはり男前相手の重賞でね、いいとこまで来てますからね。そして穴では電光安住、外枠がいいって言ってたとに外枠入りました。ですから、リスグラシューから1番2番9番10番17番に生まれんで、はい、はい、じゃあ尾関さんは、
私はですね、去年 NHK マイルカップ実況させていただいた時に勝ったアエロリット、やっぱりこの東京マイルの適性相当あるんだろうなと、1分32秒台前半で勝ちましたし、
はい、
で年明け初戦の中山記念も2着、これ男前相手に結構強い競馬してましたし、牝馬として得意のマイルだったら2つ目の G1 タイトル十分期待していいんじゃないかなと、
ですよね、
というところで、穴でもう一頭狙ってみたいのが、はい、その アイロリットの勝った NHK マイルカップで2着だったリエのテソーロ、
はいはい、
14番、
ええ、
やっぱりスプリンターっぽい馬で前に行けるタイプが穴を開けるっていう傾向があるんじゃないかなと、ここ何年か見ていて思ったので、この2頭のワイドとか、あとはリエのテソーロの副賞、こういったところで組み立ててみたいなと思いますけれどもね、ちなみに11日の金曜日正午の段階で東京は天候晴れです。芝が寮でダートが主、ビクトリアマイルが行われる13日の東京は南西の風がやや強くなって曇り一時雨で降水確率 50%、 最高気温25度という予報が出ています、
はい、
ちょっと G1 にね、天気が影響しなきゃいいんですけれど、
でもなんか雨が降り出すのはちょっともっと夕方になってからということらしいので、レースの時までは大丈夫かもしれませんね。
はい、はい、ぜひいいお天気で G1 が行われてほしいなと思います、
はい、
続いてはその前の日土曜に行われます芝 1400m の G2 戦、安田記念につながってくる一戦ですね。
そうですね、
慶応杯スプリングカップについて、展望していきたいと思います、
はい、
今年の出走メンバー、また今年も安田記念を見据えて18頭揃いました、
うん、はい、なんとしてもね、やっぱり安田記念にっていう馬は一着になって、ね、なりたいと思ってますでしょうしね。
そうですね、
どうでしょうか、土曜日の馬場状態は。
こちらはですね、今のところ明日12日の東京、はい、南の風が強くなるそうです、
はい、
晴れで朝晩がちょっと曇りかなと、
うん、
ただ降水確率で 0%、 雨は心配しなくて良さそうです、
はい、
最高気温26度ということだそうですが、
はい、私はグレーターロンドンを中心に行きたいですね。
はい、
はい、去年4着だった安田記念に向けてですね、今年はもっと上を狙ってほしいなと思ってます。そして里のアレス、修二、ダンスディレクター3頭に生まれんで流したいと思います。
はい、
大関さん、
私もグレーターロンドンですね、
ええ、
やっぱりこの母ロンドンブリッジの血統、
はい、
うん、G1 でやっぱり走ってほしい馬ですから、
ね、
1400m 初めてですけど、いい方に出てくれて安田記念に行ってくれないかなというところを期待したいなと思いますね、
はい、
ではリスターの皆さんからいっぱい予想いただいてますのでご紹介しましょう。
お願いします。
炎の男さん、慶応杯スプリングカップビップライブリー、そして日曜日のビクトリアマイル、1番から1番へという意味のワントゥーワン、
はい、
藤岡雄介騎手2週連続 G1 制覇を期待したいですと、うまいもんさん、慶応杯スプリングカップはリライアブルエースから、ビクトリアマイルは天候安住から、レッツゴードンキさん、ビクトリアマイルはレッツゴードンキに頑張ってほしいですと、相手はリスグラシューにアドマイヤリード、ヤジさん、ビクトリアマイルいつも応援している菊沢厩舎のアエロリットですね、中堅さん、ビクトリアマイルはリスグラシュー、騎乗停止明けになった滝豊ジョッキーでぜひ G1 を決めてほしいですと、
はい、
リアンドノールさん、慶応杯スプリングカップダンスディレクター、京都ハイジャンプルペールノエル、ビクトリアマイルリスグラシュー、一撃さん、ビクトリアマイルミスパンテール、横山紀弘騎手と困窮者のコンビを応援したいですと、いっぱい皆さんからこのようにいただいてます、
は
い、
なんか皆さんの気持ちがね、わかりますよね、でもね、素晴らしいビクトリアマイルになりますように本当に期待したいと思います。来週は G1 オークス、そして平安ステークスの展望を中心にお届けいたします。お聞きの皆さんの予想もぜひ教えてくださいね。お待ちしています。今週もそろそろお別れの時間となりました。
今週末は東京、京都、そして新潟の3つの競馬場での開催です。
日曜日の東京競馬場、最終レース終了後に今週も G1 レース開古トークショーがパドックで開催されます。
ビクトリアマイルの優勝ジョッキーをお招きして、お笑いコンビ TIM のお二人、タレントの津田まりなさんがレース開古を行います。
新潟競馬場には日曜日にメイプル超合金と三拍子、2組のお笑いコンビが来場します。
お昼休みにはウィナーズサークルでレース検討会、お笑いライブは三拍子が14時10分頃から、メイプル超合金が16時5分頃から、芝の広場イベントステージで行います、
ね、ぜひ競馬場でお楽しみいただきたいと思いますね。では週末の競馬存分にお楽しみください。お相手は鈴木よしこと
大関俊でした。
また来週元気にお耳にかかりましょう。鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。この番組は JRA 日本中央競馬会の提供でお送りしました。